はい、今日はイザヤ書の、48章の後半部ですね。48章の17節から終わりの21節までです。ここではですね、さっきも言われましたが、まずこのイザヤ書の一つの特徴、いろいろな特徴が後半部に特にありますが、読んでいこう。一日の神様、聖なる神ということですね。イザヤという人が、最初の方でもですね、神様の召しを受けたっていうときに、まず選手たちが大きな声で、賛美をしていた、呼び交わしていた。これは可動詞、可動詞、聖、ホーリー、ホーリーということだね。そういうことで聖なる神ということを、特にですね、一切の人間的な事情から離れたところにおられる神、人間的ないろいろな考え、疑問、そういったことをはるかに超越したところ、あらゆる人間のそういうことをですね、超えたところにおられる。だから私たちはそういう神様に信頼をするのだというんですね。人間的なものだったら時代といろんな状況によってついつい変わってしまうわけです。その一切の時代の状況に影響されない、そういった状態は聖というわけですね。聖なる神。そしてこのもう一つこの神様につけたことは、私たちあがないと、あがなうというのはそのまま滅んでしまうということ。それをその滅びの世界から買い戻す、そういうこともイザヤ書でお料理に出てくるわけです。それからもう一つはですね、生きた神様ということで、神様は単に教えるだけでなくて、絶えず良きもの、これ力とおしてありますが、教えて力を与えて、そして道を実際に生かせる神なんだって言われて、導いて道の道を生かせる。これはこの背景にある言葉は、バビロンを出て砂漠の中を遠い遠いところをですね、目的のカナンの地に帰る、その道を直接的には指しているんですけれども、イザヤ書はいつもこの歴史上に実際にあったことを書きながら、あらゆるいろんな場面で起こることについて言っているということです。で、神様はいつも私たちを教えながら力を与える、恵みを与えて、そしてこの行くべき道を行かせるように進めているというわけです。力がなかったらいけない。で、はっきりとその行くべき道があるということなんですね。この行かせるっていうのは道ということの、動詞の形なんですね。で、原文で言いますと、道というのと道を行かせるという二重に重ねてあるわけなんです。そういうことで、特別にこの神様は目的地までですね、その特別な道を行かせるということがこのユダヤの中ではっきり出てるんですね。で、これは私たちにとっては、この当時はさっき言いましたように、はるか遠いバビロンから1000何百キロ、1500キロものはるか離れたところまで行くわけなんです。今の私たちにとっても、数々のこの世の砂漠を越えて、そうしてその神様の国に行く、そういう道ということですね。そういう意味で困難ないろんなことが起こる道を生かしてくださるっていう、このイザヤが啓示を受けた特徴っていうのは、今の私たちにもあるわけです。で、この道の特徴っていうんですね、これはずっと前に学んだ35章に出とったわけです。今日のところも35章とよく見てるんですね。道ということと川が流れるっていう、これは両方35章にもあったわけです。で、こういうふうな特別な川が流れるっていうことを繰り返し強調するのは、特にイザヤが一番なんですね。一番このようにはっきりと示されたわけです。35章の9節、8節ですね。イザヤ書35章の8節、1116ページですね。そこに王子、大いなる道が敷かれて、 その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者はその道を通らない。主がその道に先立って歩めるんだと、歩んでくださるんだと。こういうところからすでにですね、この王子、英語訳なんかではこれハイウェイという、特別に設定された道というわけですね。で、大いなる道であり聖なる道であり、主ご自身が先立って行ってくださる道だと。その道は汚れたものは通れない。こんなふうにですね、この道ということは非常にはっきりした形で40章以前にも出てきたわけです。この35章とかはですね、全体の中でも最もその示された世界というものが豊かな世界、はっきりと示されてそれが描き出されている旧約聖書の中でも特別にそういう意味では目立ったしですね、豊かな内容を持ったしなんです。いろんなところにこれ新約聖書の意味が込められているわけですね。で、こういうところを受けてですね、王子であり、ハイウェイであり、聖なる道。これは一体新約ではないか。神の国に行ったけど、それはさらにイエス・キリストだと。私は道であるって言ったんですね。イエス・キリストにしっかり結びついていたら、その一種の天国へのハイウェイであってですね、聖なる道を確かに歩いていけるという。そういうところまで新約は非常にこういった旧約からの予言をイエス・キリストということは全部これは当てはまってきておるんだということなんですね。からこのイエス様、神の国に行く道はどうたるかですね、2500年も4700年もはるかな昔から、ずっと言われてきた道ということです。で、それを私たちに信じた者は確かにそういう道を歩かせていただいているということが言えるんですね。で、それでもうさっきのところとあとでもう一回開きますので、35章も開いてもちょっとしですね、元の48章に戻りますが、18節ですね。今日と35章もまた関係があるわけですね。深い18節、私の戒めってあります。これは別の言い方では神様の戒めも命令もみんなこれは御言葉、神様の言葉なんですね。御言葉に耳を傾けるならば、で、マルタとマリアの話になりますが、マルタは耳を傾けることを置いて、まず第一に目に見えることをするということに手を挙げたら、心がどうも平安を得なかったわけですね。で、ここのところにはですね、だからマルタは本当に平和を得なかったわけですね。御言葉に耳を傾けるならば、あなたの平和、これはシャロームという、このシャロームというのは非常に大事なところに使われるわけです。シャロームは川のように、この新教で訳で大河と訳したんですけども、これは別に大河、ユーフラテス川を指す場合もしばしばありますが、ごく普通の川をも指すので、これはこういうところに平和が大河のようにという表現、日本語としてはですね、普通は使わないですね。平安が大河のようだとかで、そういう意味でどの訳でも普通のリバー、ストリーム、日本語訳は他は全て川です。だからこの大河っていうのはこの訳者の特別な気持ちで訳しただけのことで、本来これ川ですね。あなたの平和は川のように。で、この恵みってありますが、これはまた新教訳だけがこういう特別な訳し方をしておるので、これはセダーカーという言葉なんです。セダーカーというのは何度も言ってきたように正義という言葉なんですね。セダーカーないしはセデクという言葉、メルキセデクの時正義の王と訳されたんです。アブラハムが出会ったのゲブルシャムだったんですね。メルキセデク、メルキは王です。ですからこれも英語訳もう例外なく全部ライテスネス、あるいはジャスティス、正義ということなんです。で、この神経学だけは恵みと訳したんですが、本来は正義、 あるいはこの正しいですね、善悪を裁く基準としての正義っていうような意味だけでなくって、もう広い意味を持っているわけです。それでこの訳では、正義の恵みだということで、恵みというふうに、まあ、特別に訳したりですね。さらに、この正義はですね、勝利を与えるものだと。神様の正義っていうのは、いつも悪、様々ですが、勝利だから、ビクトリーって訳している英語訳もあるんですね。Today's English version、現代英語訳という聖書は、これビクトリーって訳しているわけです。このセダーカを。神の正義っていうのは、すなわち勝利だと。そしてまた恵みにもあるということで、いろいろな意味を持っている。ですから、そのToday's English version の、Today's English version、現代英語訳っていうのではですね、この歌詞はどういうふうにしているか、訳しているかと言いますと、The blessing would have flowed for you like a stream. Stream と流れ川なんですね。The blessing would have flowed for you like a stream. Blessing 祝福はあなたのために流れのように溢れると。流れのように、小川のように流れると。祝福は小川の川のように流れるんだ。それだとネバゴージュアイ、決して乾くことなく、決して乾くことのない、せせらぎのようにあなたに対してあなたのために流れる、そういうふうに訳してる。それから後半の恵みや海の波というのはですね、恵みは海の波のようになるって18節の後半の最後のところは、さっき言いましたビクトリー。Victory would have come to you like the waves that roll on the shores. Victory would have come to you. 勝利はあなたのところに来ると。Like the waves that roll on the shore. Roll on. 絶えず岸に打ち寄せる波のようにあなたのところに勝利は絶えず来るんだと。まあ、そういうふうに訳せるわけです。訳せるで、これはどういうことなんだろうかといえば、普通はこういう言い方は平和は川のようにというようなことはもう言わないわけですけども、これぐらいですね、例えることがないということですね。川の流れというのはずっと流れているわけです。さっきもちょっとあったように That never goes dry、決してドライ、乾くことのない流れ、そのようにシャロームっていうのがずっと続くと。シャロームっていうのは完全にされた状態、完成された状態なんですね。単なる平和でないわけです、日本語の。だから、さまざまな良きことが成就した状態、シャロームっていうものは本当に意味豊かな言葉なんですね。最終的に神様のシャロームは御言葉に本当に耳を傾けていくならば、もう止まらない流れになる。これが人間に与えられる祝福の最終的な豊かな状態で、最終的でない私たちの普段の状態は、何かあるとすぐにその流れが止まってしまう。止まってしまうと心がイライラしたり、怒ってしまったり、腹立ったり、誰かの人間がやってることは気に食わないとか、いろんなことが起こる。で、物とかいろんなもので紛らわそうとする。それは心に神様の国からのこういうシャロームの流れが止まってしまうわけなんですね。で、神様知らない人は、まあ、いつもこういう意味、神様のシャロームはないわけです。だから絶えず人間によってなんかこの精神的なものを流そうとする。ですね、目に見えるものとか、人間関係とか、食べ物とか、娯楽とかいろんなことが起こる。まあ、最終的にですね、人間は本当に高くまでこのように御言葉にしっかりと結びついていったら、もはやもうその川のように流れ続ける、まあ、これはもう一番最終的には、まあ、我々の蘇りの時、復活の時、聖霊が本当に与えられた時なんでしょうけど、まあ、そういうことまでこれしてるわけで、意味してる。で、恵みあるいは勝利、恵みあるいは正義、この海の波のようってどういうことかって、さっきの英語では本当に波が roll on the shore、 絶えず海岸に繰り返し繰り返し波が押し寄せてくるようにですね、これも途切れることなくこの勝利 の力恵みっていうものがもう絶えずそのように打ち寄せてくるっていうんです。私たちの方にそういうものを打ち寄せてくる、そういう何か非常にこの普通一般の人間の世界とは違った状況が、まあ、だからこそ刑事というわけですね。そういうところまで人間っていうのは最終的に高められていく存在なんだ。でこのようなことはこの川のようになって流れるっていう言い方ですね。それは一番最強どこに出てくるかと、これイザヤ書のさっき見た35章に開いてもらっていると思いますが、この35章のさっき見た少し手前の6節にも、荒野、本来決して水が流れないところに水が流れるようになるんだ。でこの荒野っていうのは私たちはこの人間社会の精神の状況なんですけど、そういうところにさっきのにあなたの平和シャールマ川のように流れる、ここもそうですね、荒野に水が湧いて川が流れるようになる、そういうこと、まあ、ありありとこう目で見るように霊の目でイザヤという人は遥かな遠い昔に示されたということですね。で、こんな世界があるんだということをですね、ステパノが勝って天が開かれたようにこれを読んできた人は歴史の長い2000何百年という中で、こんな世界があるということで全く知らなかった世界を幕を開けるように見せてもらった。でこういうところへどうか行かせてくださいと願い続けるようになっていくわけです。でこのことがですね、アナウンサーが絶対出ないところに砂漠に流れるという一番最初の記事はどこに出るかというと、出エジプト記の17章にあるんですね。出エジプト記の17章、そういう意味でこの17章の記事がずっと後々まで続いていったわけなんですけど、17章のですね、どこかと言いますと17章の6節のところです。これはですね、エジプトから脱出解放された民が航海をも滅びから免れて進んでいったんだけど、シナイ半島の南部に近いところでもう本当に水がなくてもう死にそうになったんですね。飲み水をくれと。でその前に食べ物はマナという形で与えられたんだけど、飲み水は本当になくて苦しんだわけです。それでこの17章でもう死にそうだというんですね。それで彼らは4節であるように、彼らは今にも私の意識で撃ち殺そうとしてるんだとまでですね、この彼らは非常にこのもう、まあ、死が近い、このままだと死んでしまうということで、モーセに向かってまで矛先を上げてですね、意識で撃ち殺そうとまで来たと。そういう危機的な状況になって初めてモーセは必死にですね、叫んで神様は助けの手を差し伸べる、導かれている民だからといって困難や危険に遭わないというようなことは聖書は書いてないわけですね。神様を信じて導かれるためでもこのような困難の目にもあって、でそこから叫ぶか、あれはもうダメだと思ってしまえて神様なんか祈れないか、大きな分かれ道があるわけです。でモーセはここで本当に叫んだわけです。神様助けてください、私は生きて撃ち殺そうとしてるんだと。そしたら初めて神様が言って、あの杖を持っていきなさい、私がホレブの岩の上であなたの前に立つから、あなたはその岩を打てと。そうしたらそこから水が出るんだっていう全く驚くべきようなことが起こったんですね。岩なんか水が出るはずがないと。ところがその岩から水が出たというふうなことでですね、この岩っていうのは何を表すのか、 こんなふうなことはもうとても信じられないとかですね、思う人が多かったんですけど、実はこのことは非常に重要なことの予言でもあったわけです。で、まあ、今日のところと関係するのでですね、それで今度は新約聖書の第一コリントの 10-4 っていうところですね。第一コリントの 10-4 というところにちょっとこれが関連してくるわけなんです。新約聖書の311ページ。第一コリントの 10-4 というところですね。311ページ第一コリントの 10-4 というところになると、このことをパウロはどういうふうにして受け取ったかというのが出ていますね。皆が同じ霊的な飲み物を飲んだ先祖ですね、彼ら先祖、彼らそのエジプトをしてきた民が飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からだった。この岩からとキリストだったと。これはこの出エジプト記17章の記事を指していってるわけです。砂漠のただ中ですね、岩になるキリストがある意味でついてきたんだと。でその岩を追って岩から出た水で、生かされてきた。ということで、このモーセの先の岩を追ったら水が出てきたっていうのは実はキリストだと。私たちも非常に困難な時にですね、信仰の杖を持ってその岩を追う、イエス・キリスト様に心を向けろと。そうしたらそこから水が出てくるんだっていう。それは命の水だっていうわけですね。でそういうふうにして水が流れるということはですね、こういうふうにずっと前直してずっと時のところから常にずっと出てきて、このイザヤ書にももう何箇所も出てきて、そして新約聖書にもこういう形で出てきているんです。それこそこの聖書の一番奥を地下水のようにですね、ずっと流れてきているということです。でこの聖書が書かれて2000年経ってもやっぱり無数の人を魂を流れてきて、今の私たちにもその一つの流れストリームというか、霊の小川というか小さな水の流れであっても、それが流れてきているわけです。それにこの精神的な霊的な世界をですね、この水の流れとして、受け止めるということと古くから続いてきたんですね。で、神様から離れるとそれがなくなる、水の流れなくなる、カサカサになるわけです。それで、霊的に死んでしまうとということですね。でこのパウロが言ったことをヨハネの福音書で出てくるキリスト様も言われた、ね、それはこの出エジプト記やらこのイザヤ書やらで言われていることを指している。だからとても重要なところなんですね。それはどこだったかと、もう最後にこの印象、まあ、次々今日は印象を引いて煩わしいかもしれませんが、まあ、こういうことは何度も繰り返してみて、そしてそこから私たちも本当の霊の水をですねもらいたいということからです。これはヨハネの福音書の 7-37 は、ここはこういった箇所を指しているわけです、ね、ヨハネの福音書の 7-37-38、乾いている人、この砂漠でもう死にそうだったわけですね、最初モーセの時。本当に乾き切っている人はどこに行ったのか、この霊的な岩なるキリストのところに来たら、信仰の杖で打ったら水が出てくるんだと。そういうふうにこの出へ行く時のことをイエス・キリストがこんなふうにですね、霊的なことを意味しているということで言った。だから非常に重大から、祭りの盛大に、最も盛大な最後の日にしかも立ち上がって大声で、これ誰に言ったかと書いてないですね。これは全世界の後々までの人に向かって言った。でこの私は信じる、まあ、聖書に書いてある通りってのはどこに書いてあるかと、こういう方箇所を言ってるわけです。 ですね。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れてる。ここで川になると。まあ、そういうふうに、今日のイザヤ書の箇所はそこだけでなくてですね、さまざまなところに結びついている箇所なんです。あなたの平和、あなたの勝利、あなたの良き賜物が、シャロームが川のように流れてくるって、流れ始めるってことですね。だから嫌なものがあってもどうやら流れてしまって、止まらないわけですね。流れがなかったらよどんでしまうわけです。だからちょっとした一言いつまでも残ってしまったりですね、誰かがこう言った、誰かあの人なんとか言う思いでとどまってしまう。こんなシャロームの流れが本当に流れたらですね、妙な思いなんか全部きれいに洗い流されるでしょうと思うわけですね。はい、それがまあ今日のところで、それであと19節ですね。19節。今度はですね、同じように絶え間なく連続性というものが、今度人間のつながりにおいても言われているわけです。シャロームは川のように、恵みやない正義ない勝利を海の波に押し寄せていくんですね。今度は、その受け継いだですね、信仰、神様への信仰というものは砂のようにずっと増えて、立たれることも滅ぼされることもないぐらいずっと後々まで続くっていう、そういう連続性を今度は言ってるわけですね。これはその通りに今の私たちまでこんなイスラエルの極めて小さい地球上が一角に広がったことずっと砂に広がって連続してきたわけです。歴史的に全面的にこの消えたいことは今だかって全くなかったわけですね。そういうふうにいろんな意味の連続性、川のように流れ、水の打ち寄せ、そのね、ずっと広がっていると。まあ、そういう世界が、まあ、言われておって、ちょっとも時間がなくなりましたが、最後にもう一度このことが、3、21節で大事だから、今日の21節ですね。だから、そのように川のように流れさせるからもう乾くことはなくて、主は彼らのために岩から水を流れさせてくださる。だから岩を避けて水が溢れてるんだ。まあ、こういうことをですね、荒野の厳しい旅においてさせてくださると。ということなんですね。これはまあ私たちの人生でも、本当に結びついて、神様と結びついておったら、確かにその絶えず岩なるキリストから水を流れ出して、そこから飲みながら旅を続けていくことができると。だから、バビロンというもう苦しいところから解放って本当に喜ばしいこと。ね、目的地行きながらいろいろ水も飲ませてもらえる。だから喜びながら次知らせようと。あの、リングリを歌った歌も、この二次施設から来ているわけですね。喜びの声を出していこうと。で、このことを地の果てまで響かせようということで、こうした解放の世界があるということは実際地の果てまで告げ知らされるようになったということですね。そういう意味でもこれも事実になったわけです。はい、それでは今日はそこまで。